お祈りをいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの聖なる御名を心からあがめ、主よ、あなたを賛美いたします。主は今日も、そしてこれまでも、そしてこれからも、とこしえまでも褒めたたえられるべき方、賛美を受けるにふさわしいお方、栄光の主であられることを覚えて、今日もあなたは素晴らしいと今日も告白をいたします。どうか主よ、あなたに栄光がとこしえまでもありますように。また教会を通し、私たち一人一人を通して、神様、あなたのご栄光が、あなたの素晴らしさが満ちあふれる神様よとなりますように、御国を来たらせてくださることをと願い求めます。主イエス様、どうかこうして御言葉の前に、神様、座る私たちの聞き方に注意をしながら、あなたの御言葉を神様魂で受け取ることができますように、どうぞ導いてください。どうか神様、私たちが御言葉を、私たちの魂を救うことができると書いてありますから、どうぞその豊かなる解放と許しと救いと復活の恵みに、私たちをこれからも預からせてくださるよう、御言葉を受け取る力をあなたがどうぞ与えてください。イエス様、またこの世界の大きなさまざまな悩みを覚えます。海外のことはいろいろと私たちニュースで入ってきて思い巡らし、心痛め、主に祈りを捧げるものでありますけれども、国内を見渡しても、また私たちの隣を見ても、神様、悩みや試練、困難、艱難、神様、嘆き、涙、苦しみ、寂しさ、孤独、いろいろなものを私たちは見ます。どうぞ主よ、愛する私たちの教会の兄弟姉妹方、またこの教会にお集いになられるお一人お一人を、あなたが今日も慰めてくださるように祈ります。特にお父様を天に送られたいい兄弟、神様、パク・スワ姉妹、神様、どうぞ今日もあなたが守ってくださるように祈ります。主よ、気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによってと書かれています。そのように神様、お二人をテトスとして使わせてくださるとともに、神様、どうぞ悩み嘆きの中にあられるご家族を慰めてとしてお持ちくださることを祈り、またお二人にもどうぞテトスをお送りくださり、必要な慰め、平安をあなたが備えてくださることを祈ります。またその他にも、名前挙げず祈らせていただいています、多くのこの教会の兄弟姉妹方、お一人お一人を思います。神様、コロナの時代の中で、感染してなくとも濃厚接触で、神様、本当に助けの少ない中生活をされる方々もいると思います。神様、早く教えてくれればすぐにいろいろとお手伝いできますけれども、私たちは本当に気を使いますし、遠慮をしてしまいます。どうぞ神様、この教会のお一人お一人、特別な悩みや特別な試みの中にあられる方々をあなたが覚え、主の豊かな豊かな慰めと、あなたからのいっぱいの愛を持って、お一人お一人を祝してくださることをと祈ります。主よ、あなたに聞き従ってまいります。私たち、道を外れることがあれば速やかに悔い改めてまいります。主よ、どうぞ私たちのことを憐れんでくださり、そして正しい歩みに私たちを導いてくださり、そしてその正しい歩みとともに、あなたからの良き神様、御教えと、また祝福と平安と喜びと力と増し加えてくださることをと祈り、感謝を持って愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。はい、おはようございます。感謝します。今日は父を救い出してくださいという題の下で、今日主の祈りの最後のところを皆さんで読み、そしてその語られている事柄を心で受け止めていけたらと願っています。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください、これを読んでいただきました。また注釈のついている聖書をお持ちの兄弟姉妹方は、その下の方に、高台の写本に、国と力と栄とは とこしえにあなたのものだからです、アーメンを加えるものがあると書かれているところを読んだことがあるかと思います。字が結構小さいから読みにくいかもしれませんが、これをもって私たちは主の祈りを祈るわけですよね。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりと祈るわけであります。その主の祈りの少しまとめをしていきますが、最初に私たちは父なる神よと祈ることが許されていることをお話ししましたね。私たちは罪を犯したもので、神に反逆したものです。でもそんな自分の惨めな姿に気づいて父なる神様のもとに帰ってきたものでした。元罪人の私たちであります。しかし今は元罪人、今は神の子です。神様に養子縁組のようにして受け入れていただいたようなもので、私たちは神様を自分のお父様と呼び続けて生きていく、私たちは神の子であるクリスチャンであります。その神の子であるクリスチャンたちは祈っていく、何を祈るべきかというと、父の皆のその尊厳の回復、それを祈っていくわけです。父なる神様よ、私にも、それから他の誰にも、そしてこの世界にも、あなたの皆をバカにさせないでほしいと祈っていくんでしたよね。あなたの皆が聖なる特別なものとなることを心から願って、この人生を生きていきますという祈りであります。そして神様、あなたの名前だけではなくて、あなたの名誉や評判だけでもなくて、どうかあなたのその実質的な国が、その王様としてのあなたの影響と支配が広がっていきますようにと祈るわけであります。叶うならば、その力が、その影響力が教会を通して、また私たちクリスチャンを通してこの世界で実行されますようにと祈るわけであります。私たちクリスチャンは、あなたの御心が、あなたの心や願いが天と呼ばれるところでなされているのはよく知っていますけれども、そしてそこでは御使いたちがあなたに賛美を捧げ、栄光を返していることが分かり、そしてその天には罪がないことは私たち重々分かっていますが、そしてこの地上でその清さが圧倒的に足りないことにも気づいています。どうか御心がこの地上でも地球上でも世界でもなりますようにと祈っていくわけであります。ああ、それから人間たちのことも祈らせてくださいと言って、私たちは祈ってまいります。どうか地上に生きる私たちの必要もどうか満たしてくださいと、神を信じ頼る心を忘れることがなく、信仰によって日ごとの糧を求め、そして生きていくことができるようにしてくださいと願うものでありました。そして私たちのに罪を犯すものを私たちが許すように、私たちの罪をも許してくださいと、義と認められる、義とされることを祈る祈りというものを私たちは祈って、これまで信仰生涯を歩んでまいりました。そして今日最後の祈りとなるわけであります。私たちをどうか試みに合わせないで、悪から救い出してくださいと祈る、その願いが今日のメッセージの箇所であります。これはどうか私たちを試練や誘惑の方へと連れて行かず、悪から救い出してくださいと祈る祈りであります。もともとの言葉を さっと紐解いていくと、そのような日本語になります。そして国と力と栄は永遠にあなたのものだから、だから何なんですか。だから私たちを試みに合わせないでくださいなんです。国も力も栄光も全部あなたのものなんだから、だから私たちを悪から悪いことから悪い方向に沈んでいくことから救い出してください、それを力ある主が力強く行ってくださいと祈るのが主の祈りであります。その最後の祈りが付け加えられて、私たちはこれを主の祈りとして祈っていくわけであります。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、この今日の祈りは神の子とされた人の祈りです。義とされたクリスチャンたちの祈りです。日曜の糧を今日も与えたまえは、特別にクリスチャンでなくても願うことがありますけれど、試みに合わせないで悪から救い出してほしいと願う祈りはクリスチャンの祈りです。私たちはクリスチャンとなって父である神様のもとに帰れた元放蕩息子です。その神様に徹底的に愛されて特別扱いを受けて、私たちはこの地上の生涯を生きていきますけれども、元放蕩息子でありますから、許された放蕩息子としてはもうこれ以上お父さんを傷つけるようなことをしたくないと願うのであります。一回相当傷つけたんですね。それで出て行って、でもお父さんは私のことを待っててくれて、受け入れてくれて、そして何もなかったかのように私のことを受け入れてくださった、そしてあなたの咎をもう私は思い起こさないと言ってくださっているお父さんのそばで、お父さんをもう一度傷つけるようなことはしたくない、それが皆さんクリスチャンの祈り、クリスチャンの願いであります。神様に逆らいたくないし、与えられたこのキリスト信仰、私に届いたギフトの中で一番素晴らしいギフトであるキリスト信仰を傷つけたくないと私たちは願います。ちょうどもうピッカピカの新車があなたのものとなったとして、どうでしょうか、できるだけ傷つけないように洗車もすれば、傷つけないように運転するわけであります。自暴自棄な運転は決してしないことがありましょうから、私たちも同じようにこの与えられたキリスト信仰、キリスト者としての人生はピカピカのままでいたいと願うことであります。でもクリスチャン、私たちの魂には戦いを挑む誘惑というものがあります。魂に戦いを挑む罪というものがあります。そして私たちはそれは傷つけてくるものですから、それを憎むことになっているんですが、しかし私たちのうちに残るこの肉も欲も罪も、その傷つけてくるものをなぜか愛してしまう、そのような不思議な、私は自分の願うことを行っていないというような不思議な状態にクリスチャンは試みとともに置かれることがあります。内的な内側の罪に対しても、私たちは魂に深い悲しみを抱きます。そんなの捕まるわけじゃないんだからと、誰が何と慰めようと、それでも魂に深い悲しみは残ります。苦しみながら同時に主の許しを震えながら喜ぶ、それがクリスチャンであります。自らの罪のその醜さと恐ろしさ、それにまた罪の結果にきちんと震えている人が 祈る祈り、これが私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈る祈りであります。今週の私たちの試みに合わせずという祈りは、クリスチャンがその罪ある存在から清められていくこと、キリストの姿へともっと似せられていくことを願う聖火の祈りであります。そして私たちはその私たちがの人生も魂も清められていくために、神様は私にこういうことをしないでくださいと祈り、神様は逆に私にこういうことをしてくださいと二つの願いを祈るのであります。その祈りというのは、神様は私たちを試みに合わせないでくださいという祈りと、神様逆に私たちを悪から救い出してくださいと祈る祈りであります。細かいことまで今日は少しだけ申し上げると、この悪より救い出した前の悪は、もともと書かれた言葉で読むとこれから神学校に行く方がいらっしゃるから語りましょうか。悪はね、男性名詞と中性名詞と両方同じになってる言葉なんです、この言葉。なので、悪って中性名詞で取ると悪です。で、男性名詞で取ると悪魔や悪いものということになります。そういった、そのどちらからでもいいと思いますけれども、私たちは悪から助けていてください、悪魔のそうした誘い出しから私を守っていてくださいと祈る祈りになります。私たちを誘惑に陥らせずと祈る主の祈り、私たちは聞いたことがあるかもしれませんが、試みの訳の方がいいと思います。試みっていうのは誘惑だけのことではないからです。誘惑よりももっと広い言葉です。誘惑の他にも試練という意味合いがあったり、あるいは試験であったり、あるいは清く変えられていくために必要な観難のことも示していく、非常に広い意味の言葉として試みと訳すのがいいと思います。神様は私たちを誘惑しないお方です。神様は私たちを罪へと誘惑はされません。ちょっとだけついてきてください。いきますよ。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけませんというヤコブ書の御言葉があります。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありませんと書かれている通りです。私たちで人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。皆さんのお家の電気に集まるガみたいなもんです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますとヤコブ書の一章のところに書かれています。神様ご自身は私たちを罪へと連れていくことはしません。そんなことを主はなさいません。しかし試練として、試練の一環として私たちを誘惑の場へと連れて行かれることがあります。そこで私たちは神に誘惑されるのではなく、おのおの自分の欲に惹かれ誘われることであります。そして私たちは祈ります。神様はそうした試みの場へも、試練の場へも私たちを連れて行かないでくださいと、そう祈ることが私たちには許されているわけであります。もし今日あなたが、私もこの祈りを祈らなくてはならなかったと思っていたり、あるいは 悪より救い出したまえと祈らざるを得ないのであれば、皆さんその祈りを、皆さんが祈りたいと思ったことを感謝するといいと思います。私も悪から救い出してほしいと祈る、その祈りを祈れたことを、祈りたいと思えたことを感謝することであります。なぜなら罪を避けたいと思ったり、罪から離れたいと思ったり、罪をもう犯したくないと思ったりするのは、皆さん本当のクリスチャンの姿だからであります。地獄に行きたくないという、そうした願いもいいですけど、それと合わせて神の子として、もうこの信仰と父なる神様を傷つけたくない、罪を犯したくないという神への愛、そして私は罪を憎んでいる、罪を犯す自分が嫌で苦しいと思うのが、兄弟姉妹、本当のクリスチャンの姿であります。この世はあなたを知りませんと言われている通り、この世は聖書も聖書の神も知らず、罪について、義について、裁きについて、私たちとちょっと違う考え方を持っていますので、世は皆さんに対してもっと気楽にと言います。世はあなたに対して罪悪感などを持つべきでないということでしょう。要はあなたに対して罪のことをそんなに悩む必要はないということだと思います。もちろんキリストの福音は私たちに平安をもたらしますが、しかし私たちはそれでも自らの犯す罪や自らが知らずに持つ罪のことを憎み、悲しみ、苦しんでまいります。そうした部分もクリスチャンの人生の一部であります。罪への試み、それは一体どういうものがあるのかといったら、私たちはきっと聖書を読みながらよく気づいているかもしれません。一つはいくつもいくつも数え上げていく説教ではありませんけれども、いくつか紹介すれば、罪の根、あらゆる罪の根と書かれている金銭を愛する愛への誘惑でありますし、金銭のことが悪じゃなくて金銭を愛する愛が誘惑です。誘惑、それは罪ですね。それの誘惑、愚かなことを口にする誘惑、黙示録の最後のところ21章かな、紐解いていけば御国に入れない人たちの罪というのが書かれていますね。臆病であったり、不信仰であったり、忌まわしいものであったり、人を殺すもの、みだらなことを行うもの、魔術を行うもの、偶像を拝むもの、偽りを言うものということで、そこから私たちは悔い改めて生きていきますけれども、そうでない人たちの姿を思えば、私たちは罪への試みっていうのが一体何なのかが分かると思います。こうした事柄を今挙げたこと以上にもあると思いますが、そうしたことを行って、あるいはそうしたことに頼って物事を解決させよう、問題を解決させようとする、それが誘惑であります。我らを試みに合わせずと書かれている通り、これはあなた一人の戦いではもちろんないです。私たち一人一人の戦いではなく、それは私たちクリスチャン、そして私たち教会に向けての戦いであることは 土台として知っておくことがいいと思います。その上で私たちは一人一人誘惑と戦ってゆきますが、大切なことは教会が清められ、教会が強められている必要が、今のこの明徳にある地域教会ということだけでなく、どの時代のすべての教会にも清められ強められる必要があります。そうすることで私たちクリスチャン一人一人が試みに合わず悪から救い出されて、強く罪に対して戦いゆくことができるようになるからであります。教会があなたに清めも語らないのに罪と戦わされるのは辛いことでしょうし、教会があなたに完全なイエス・キリストの罪の許しを語らないのに戦わることになるのも、それも辛いことです。主は私たちに罪を許しを与えてくださって、そしてなお残る罪、そこから来る誘惑に打ち勝つようにと命じておられます。そのために私たちは主にあって聖霊の清めの恵みを受けて、そして聖霊によって愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結びながら、ますます清められていくことであります。そうした中で私たちはたとえ一人で立っていたとしても、その教会、この教会だけでなくキリスト教会のそのクリスチャンとして生きる御教えによって、私たちは強くなることができるようになるのであります。私たちの主イエス様は試みに遭われたことがあります。罪こそ犯されませんでしたが、しかし私たちと同じようになられて、その試みの場へと行かれました。マタイの4章に書かれている、私たちが荒野の誘惑と呼ぶ箇所であります。主は悪魔の誘惑を受けるために荒野へ行かれ、40日40夜断食をされて過ごされました。そしてついに空腹を覚えたその時に悪魔がやってきて、そして主をこう誘惑したのであります。あなたが神の子なら、その石に命じてパンを作ればいいじゃないかというわけであります。そう命じろと言ってくるわけです。肉体的な衝動に対して、それを作り出してしまえばいいじゃないかと、それを満たす必要は本当は神様が備えてくださるけれども、それを待たないで、それを信じないで、自分で作り出してしまえと、そう誘惑するのであります。私たちの肉体的な必要は神様が私たちに備えてくださいますが、悪魔はそれを信じるなというわけであります。するとイエス様は、人がパンだけで生きると思うなよと答えます。人はパンだけで生きるにあらず、神の口よりずる一つ一つの言葉によると言って、人間はそうした肉体的な必要だけで生きる生き物じゃないと、神の言葉、神信仰で霊は生きていくのだと。神を否定してどうやってその神の言葉を受けることができるのかと。パンを食べるのは構わないけれど、神の言葉なしでこれから生きていくその人生は本当に生きていると言えるのかと主は答えられて、悪魔を退ける。すると悪魔は今度は主をエルサレム神殿の屋根の端に立たせて、そして飛び降りてみたらどうかという提案をします。そして飛び降りたら助かることになってるはずだから、 飛び降りて助かるというその奇跡をやってみろと。神へのあなたの愛が本当かどうか試すことだと、そしてそれを証明しろというわけであります。イエス様は神を試みてはならないという御言葉でこの誘惑を退けます。神様は私のことを本当に愛してますか、愛してるんだったらこういうことをやってくださいと、神様の愛を疑ってそして試すようなことは私たちには許されていないと答えられるわけであります。そして今日読みいただいた箇所です。悪魔はイエス様を非常に高い山に立たせ、この地上のすべての王国とその栄華をお店に、あ、見せない、見せるわけですよね。そしてこういうわけです。悪魔を拝めばすべてあなたにあげようと。その王国もその栄華もあなたが社会的にやろうとしている事柄が全部一気に叶うぞと言われるわけなんですよね。しかしイエス様は、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝せよ、主にのみ仕えよと書いてあると言って、この誘惑にも勝ってくださったわけであります。この箇所が今日主の祈りの最後を私たちが覚えていくにあたってとっても大事になります。私たちは試みに合わせないでくださいと願いますけれども、それでも主の不思議な不思議なお考えによって誘惑の場に置かれることというのがあります。しかし主はそのそれぞれの誘惑に対する勝利をすでに見せてくださいました。それが悪から救い出したまえの答えなのであります。主は御言葉を通して、そして誘惑に対する確固たる姿勢を通して、あなたを、私たちを悪から救い出してくださるのであります。生活の必要のためなら、パンのためなら神を否定していい、信仰を捨てたらどうだと、そう誘われるとき、私たちは答えていきます。人は生活の必要が満たされたら生きていけるわけではないと。信仰なしに本当の意味でこの人生を生きたことにはならないからだと勝利していきます。貧しくてもクリスチャンでありたいと、苦しくてもクリスチャンでありたいと私たちは生きていきます。じゃあ何かすごいことをして自分の力を証明せよと、神様があなたを応援するかどうか試してみようと、あなたが本当にクリスチャンかどうかそれでテストして、テストの結果を見てみるつもりはないかと。すると私たちは答えます。私への神の愛は明らかだと、試すまでもないと。いちいちテストを受けて、試験を受けて、あるいは検査をして、その検査の結果を、神の愛あるなしの結果を見るまでもない。私には分かっている、神は私を愛している。それが信仰であります。神様に私のこと愛してますかなんていうことを言って、本当に愛してるのなんていうことを言って試したりすることはない。その必要もない。そう私たちは誘惑に打ち勝っていきます。じゃあ力はどうだ、力は欲しいだろうと、私たちはそうした試みの場に、誘惑の場に立たされることがあるかもしれません。力はどうだ、あげるぞと、 全世界を支配するその力だってあげるぞと言ってくるわけです。いろいろ解決したい問題があるんだろうと、あげるぞと言ってくるわけです。その力を使って良いことをすれば良いではないか、これどうですか。ただ悪魔を拝めばいいんだと、キリストを否定すればいいんだと、そうすれば私に空中の権威を持って与えられている力をあなたにもあげるぞと言ってくる。早いぞ、簡単だぞ、いろんな苦しみ通る必要ないぞ、十字架を追う必要だってないぞ、人気があるままあなたは問題を解決できるぞと言ってくる。海外のことですけれども、戦火の中にある地域のクリスチャンたちへの力への誘惑っていうのはすごいんだろうと思います。キリストではない何かを崇拝してこの世界を変えたり動かしたりする力を手にしたいと思うのではないかと思います。あるいはその国の方でなくとも周りの周辺やあるいは世界の国々の中にも自分が十字架にかかって死ぬことなく世界を変えたいと思う十字架なしの解決をこのキリストの力以外で手にして世界を変えたいと思う人々もいるのではないかと思います。そうすれば勝てるぞと、そうすれば家族も守れるぞと、そんな誘惑があるのだと思います。しかしどれだけ貧しくなろうと、どれだけ苦しくとも神のみを神とし、キリストのみを拝み続けるのが私たちクリスチャンであります。兄弟姉妹、私たちはクリスチャンになったのであります。どんな善であったとしても私たちはそれを行うために自分に与えられた権力や自分に備わる能力をそこに頼ったり振りかざしたりすることは許されていないことです。権力を追求する生き方を、力を追求して生きる生き方をしてはなりません。誘惑はそう考えているところにやってきます。どうだ、一つキリストではなくて力をくれる方の偶像を拝まないかと言ってくる。どうだ、一つ十字架の苦しみではなくて繁栄の方を選ばないかと言ってくる。しかし兄弟姉妹、そうした弱さを生きるとき誘惑を退けて祈るのであります。思えば戦争とか混乱とかではなくても、思えば弱さを感じるときに誘惑の言葉は私たちにやってくるからであります。自分という人間に嫌気がさす精神的な弱さを感じるときに誘惑がやってきます。力の方を求めないかと、貧しさ、経済的な弱さを思うときに、どうだここで一つと誘惑の声がやってくる。自分のことを誇りに思えない、あるいは自分には何かを成し遂げる力がないと情けなさを思うときにやってくる声がある。どうだ一つと、悪魔の力を使ってそれを達成してみないかと声がかかる。しかし私たちはどうか神を、私たちを試みに合わせず、 悪より救い出したまえと祈り、私たちは誘惑を退けて生きていくのであります。キリストの方を選び、キリストに似る方向を選んで歩んでいくのであります。そんな私たちの背後で主は大きな声で、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝せよ、主にのみ仕えよと書いてあると繰り返し繰り返し取りなし、あなたのために大きな声を出し続けてくださっているのであります。そこで私たちは信じるのであります。もう一度信じ直すのであります。国と力と栄とは限りなく神のものだからだと信じ直すのであります。私たちは誘惑に勝つことさえも自分の力でできると思う時があります。思いやすい。しかしこの最後の祈りを祈ることで、私たちは誘惑に合わないことも、また誘惑に遭った時に悪から救われることも神にしていただくのだということを思い直すのであります。どうしてこんなことを祈るのかというと、神様、力はあなたのものだからですと。そのようにして私たちは生きていく。打ち勝たせる力はあなたにあるからだと祈っていく。試みの方に連れていかない力も、そして試みの場に置かれた時に誘惑から悪から私たちを救い出し取り除く力も、すべてあなたのものだから、何時のものなればなりと祈っていくのであります。私たち人間はつい自分の王国を作り上げやすいし、私たち人間はつい自分の力でやりやすい。私たちはつい自分の栄を求めやすい。でも本当はそうではない。神の国が私たちを支配し、神の力がクリスチャンたちを誘惑に打ち勝たせ、そしてそれらを通して神の御栄を表させる。それを喜びながら私たちは、クリスチャンは生きていくのであります。どうか主よ、皆をあがめさせてください。栄光はあなたのものだから。これが主の祈りです。どうか主よ、御国を来させてください。御心を地上になさせてください。国はあなたのものだからです。どうか主よ、日ごとの糧に誰も困らないようにしてください。力はあなたのものだからですと。我らの罪を許してください。あなたにはその力があるから。私たちを試みに合わせないでください。あなたにはその力があるから。悪から私を救い出してください。悪の方へと引きずる力から私を救い出してください。極端な悪、極端な悪い思い、極端な暗闇、極端な落ち込み、そうしたものから私を救い出してください。あなたにはその力があるから。国と力と栄とは、とこしえに何時のものなればなり。アーメンと私たちは祈り、祈りながら私たちは、教会の、キリスト者の、そしてこの神が愛する世の、祝福と救いを祈って、行くのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたを父と呼ぶようになり、一体何年が過ぎたでしょうか。私たちが神のことをされたあの日から、どれだけの時間が経ったことでしょうか。それでも私たちはあなたの力を忘れ、自らの力、自らの人気、自らの何かに頼ろうとしてしまう弱さを持つものであります。そこに誘惑は訪れ、キリスト以外のものを拝み、実際的な力を得ようと声をかけてくる。そのところで私たちは、キリストの下がれサタンを聞くものであります。主よ、感謝します。どうか私たちをこれからも 願わくば試みに合わせることなく、神様歩むことができるようにしてください。しかしあなたの深い見思いにあって試みや試練を通るときは、どうか私たちが悪に傾くことがないように、下がれサタンのあなたの叫び声を響かせ続けてくださることをと祈ります。そして私たちがキリストに気づき、キリストの方を選び続けることができますように祈ります。明日はどんな日か私は知らない。晴れか嵐か曇りになるか、しかし主よ、どうか私たちクリスチャンをあなたのその力をもって悪から誘惑の力から救い出し続けてくださるように、主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。